お願いします。
辻先生は値引きされない方がいいっておっしゃってましたけども、うん、では値引きされないトークってありますか？
値引きされないトークね、はい、ありますね、ありますよ、営業マンにとって値引きってお客さんからの値引き要求って、まあ、必ずあるものだっていうふうに思っていらっしゃる方もいらっしゃると思います、はいはい、僕もそう思っていましたし、じゃあそれがウェルカムの嬉しい話かっていうと、まあ、あんまり嬉しくはないかなと思うわけね、うん、まあ、即決営業やってる時はウェルカムだったんだけどね、はい、値引き要求してくるってことはこの人も買う前提が決まってるから、だから値引き要求してくるっていう話だったんだけど、はい、まあ、だけど僕は値引き要求っていうのはあんまり好きじゃなかったですよ。そこからこうズルズル言ってしまう場合もあるからね、はい、うん、で僕は値引き要求されない方法ってないかなって言って探していて、見つけました、はい、どうするかっていうとすごいシンプルで簡単なんですけど、見積もりを見せる前に、僕は値引きしませんと、
はい、
見積もりは一発勝負の駆け引きなしですっていうことを宣言した方がいいかなと思います、うん、宣言すれば値引き要求がなくなりますよと言いたい、はい、うん、でさらに僕は付け加えて、
はい、
なんで値引き要求を僕は受け付けないのかっていう理由も喋っていたわけね、
はい、
うん、で、僕はお客さんの顔を見て値段を決めたりしませんと、うん、だからその値引きっていうのはできないんです。僕ギリギリの金額で持ってくるんです。精一杯の金額を持ってくるので、だから値引きできないんですよ、値引きができないんですよと。でなのに精一杯の金額ですって持ってきて値引き要求してきて値引きポーンってしてしまったらおかしいって思うでしょと、うん、そうじゃないと、そういうのがまかり通ってしまうと交渉が上手な人は安い値段で買えて、交渉が苦手な人だとか、分かったと、辻さんのがこうやって言ってくれるんだったらそれ辻さん信用するからそれでお願いねって言ってもらった方が高い値段で買ってしまうことになってしまうと、うん、それは僕は不公平だと思っていると、姑息な手段だと思っていると、そういうのはと。で逆に営業も僕から言わせてもらうと、素直にね、辻さんがこうやって言うんやったらお願いするわって言ってるくれてる人が高くなって、値引き要求でぐちぐちぐちぐち言ってくる人が安くなるって、これ不公平だとなんか許せみたいな、うん、だから僕はズバッと一発勝負なんですと。誰が誰に対してもこの企画、この太陽光パネルで、このお屋根で、この商品だったらこの金額ですっていうのを僕は明瞭価格でやりたいんだと、
はい、
うん、それが人によってなんか安くなったりとか高くなったりっていうするのは僕はね、僕の信条としてこれ許せんのですよと、
はい、
こういうことを言ってたのよね、
はい、
うん、なんかそんなことを言っていると多分お客さんも、おそうか、ちょっと信用できそうな人やなみたいになるかなと思うし、前もってね、見積もりを出す前にそういうことを言っておくと、お客さんは見積もりをいざ出された時も値引き要求っていうのは、まあ、してこなくなるっていうのが、まあ、ほとんどなのよね、
はい、
うん、のが値引き要求が、結構嫌だったので、そういうね、値引き要求されない方法ってどうしたらいいのかなって探した結果、僕はそうなりました。だから値引きされないトークっていうのもありますよっていうふうに言えるかなと思うのよね。ただ即決営業をやってる時っていうのは、
はい、
値引き要求がウェルカムな状態だったわけね。なんでかっていうと、値引き要求ありきの見積もりを出してるから、
はい、
その場で手書きでバーって書いてるから、だからなんか中途半端な金額を書くわけね、3283,500円みたいな値引いてくださいみたいな金額を書いてしまって、まあこれちょっとこう揃えてくれよとかっていうのを期待して書いてるわけね、
はい、
で、あ、じゃあ分かりましたって、今 OK いただけるならこの変な端数僕はしょりますわ、切りますわとか言って、でその代わり上司と連絡して交渉しますと、もし OK だったら上司に言ってね、その端数切ることが OK だったらお願いしますねって、ご契約お願いしますねみたいな、こう交渉の条件として、即断即決の条件としてやっていたりしたんだけど、だけど、僕がその交渉していた頃、即決営業やってた頃の制約率っていうのは6割でした、うん、6割だったのよね。6割の方が制約してもらえるって感じだったの。だけど値引き要求一切しませんって言ってから、僕は制約率どうなったかって言ったら9割になりました。9割ですよ、うん、だから値引き要求しませんって言った方がいいかなと思います。まあもちろんそれだけじゃないんだけどね、うん、9割になった理由っていうのはそれだけではないんだけど、だけど値引き要求一切しないっていう部分もあるかなと思う。 で値引き要求しないっていうことは、値引き要求に応じないということは、もしかしたら相見積もりしているお客さんがいてたら、多分一番高い部類に入っているわけで、
はい、
相見積もりすると値段がどんどんどんどん下がっていくから、はい、多分底なしのね、あり地獄のように下がっていった金額と僕の金額って多分ね高いはずなのよ。だけど僕を選んでいただけるわけね、お客さんは、
はい、
じゃあなんでですかって言われたら、そう仕向けているわけね、うん、金額で判断したらダメですよっていうことを散々言っているわけ、
はい、
で、地元の会社が精一杯やらさせてもらって、僕この地域でナンバーワンなんですよと、
はい、
うん、で長年やっているんですねと、はい、でその僕がこの金額が最高値ですと、適正価格ですって言っているのにもかかわらず、例えば大阪だとか京都だとか県外から来る業者がうちよりもはるかに安い金額で出してくるっていうことはもうおかしいんですよと、はい、何かしらおかしい話が出てるのに、なんでそれを見ちゃうんですかみたいなことを言ってるわけよ、うん、そう言って言ってると、あ、辻さんの言ってることが間違いないなみたいな風になってくるから、はい、そういう風にね、値引き要求されずに制約することができますよと。でポイントは何かっていうと、何度も言っているように見積もりを出す前に言うことね、
はい、
うん、で見積もりを出した後に私は値引き要求しませんなんて言ったら全然意味がないから、
はい、
見積もり出す前に言いますよと、うん、で、仮に値引き要求してくる人っていうのがすごくごく稀にいます。それでもやっぱちょっと値引いてよっていう人がいるんですよ、
はい、
うん、基本的には突っ放した方がいいです。値引きしない方がいいですよと。なぜなら、見積もりの前にも言っているし、例えば僕は小冊子だとかそのホームページとかそのレポートとかにも全部書いてあるわけね、
はい、
うん、そういうことが書いてあるのにそれを言ってくるっていうことはもうそういう性分なんやろね。だからだけど値引きしたらいいのかと、値引きしたら買ってくれるんかもしれんけど、値引きした方がいいのかって言われると僕は拒否した方がいいと思う。値引きは拒否しろと、うん、値引きしない方がいいですよと。なぜならさっき言ってた金額の話が矛盾してくるから、私だけ俺だけ交渉、それでも交渉したら安くなるんちゃうかみたいな感じでなってしまうのはやっぱそれはフェアじゃないですよと。自分の信念がポキッと折れちゃうっていう風になっちゃうから、それはもう意地をね、通すぞ、貫き通すよと。でだけどそれでも言ってくる人が言ったら、さあどうするんですかって、はい、いい方法があります、はい、おまけをつけましょう僕はサクッとね、ゲットゲットキャンペーンっていうものをちょっと自分で作って用意していました、
はい、
でどうしてもって値引きを要求して、要はしつこい人ね、
はい、
どうしてもっていう人は値引きできないんですけど、じゃあおまけつけますねって言ってさらってこの紙を出して、でその紙には、当時僕は、32インチの液晶テレビ、
はい、
で、あと空気清浄機、
はい、
掃除機、あと何ですか、ワープロかなんか電子辞書かなんか、はい、なんかその辺をこうつけてて、でこの中からどれか選んでくださいっていうふうにやったんだよね、
はい、
で32インチの液晶テレビがまだ当時10万円してた時だったから、はい、そのみんな32インチの液晶テレビがいいなとか言って言ってくるわけね、
はい、
でもうしゃあないなって言ってつける場合もあれば、
はい、
もうごめんなさい、液晶テレビもうないんです、ベシーベシーってやってこの中から選んでくださいって、掃除機だとかその空気清浄機とかその辺から選んでもらうっていう、いやもうろくなんないやんかとか言って、でも空気清浄機いいですよって、今持ってないんだったらあった方がいいと思いますよとか言って、じゃあ分かった、こんなこれつけてよって言って、で OK になるみたいな感じでやっていましたね。なんかどうしても値引き要求してくる人っていうのはおまけをつけてあげたらいいですよと。でおまけというのは値引きよりもお客さんの満足度が高くなるっていうのがあるので、うん、おまけつけるとキャンセル率が低くなると。値引きして、値引きした金額で契約したお客さんとおまけをつけて契約したお客さんと、どっちがキャンセル率が高いのかって言ったら、値引きしたお客さんはキャンセル率が高いわけね、
はい、
うん、まあ、変な話さ、もっと調べたらもっと安いところがあったんだけどとか言って言われちゃうわけよ、
はい、
だからもっと安くせえやとか言って言われてしまうわけね、
はい、
うん、それするぐらいだったらそのもうおまけをつけてあげた方がお客さんは喜ぶから、そっちの方がいいかなと思いますしね。だから、見積もりを出して交渉でね、お客さんが交渉してきて値引き要求されない方法ってどんな方法がありますか、どんなトークがありますかって言われたら、私は一切値引きやりませんっていうのを 見積もりを出す前に言っておくと、はい、でその前にホームページとかいろんなところでも私は値引きしないですよと、うちは高いですよと、安ければどこでもいいっていう人はよそ行ってくださいねっていうことを散々アピールしておいてやると、ものすごいそのお客さんにとってのインパクトが強いし、値引き要求はしなくなりますよと。で最高なやり方はもう契約書に金額も全部書いてあるやつをもうすでに用意しておくと、
はい、
でもうどうしても言ってきたらごめんなさい、もう契約書にもう全部書いてきたんで値引きダメなんですって言ってスッてしてたら、もうお前しゃあないな、お前なんで書いてるんだよと値引きできひんやないかって言って、お客さんも渋々でそれでペン渡してあげたら、はい、もうしゃあないなって言って住所と名前にサインして印鑑を押してくれるんでだから、値引きはね一切しなくても大丈夫ですよっていうことを、まあ、ちょっと言いたいかなと思います。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボお持ちない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。